場所と未来をつくる TCK ポッドキャスト。
皆さんこんにちは。 TCK ホームインタビューの時間です。今日のお客様は82人目吉田直樹さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。はい、このポッドキャスト、幼少期、児童期、思春期に海外で過ごされたお客様をお招きしてご自身の反省を語っていただくとともに、海外移動がもたらした影響についてもお話しいただいております。では直樹さん、現在のプロ、自己紹介簡単にお願いします。
吉田直樹と言います。で、今東京の西の端にある檜原村っていうところに住んで、林業っていう仕事をして、暮らしています。
林業初めてなんですけど、どんなお仕事ですか？
まあ、山に木を植えて、
はい、
木を育てながら、まあ、100年とかかけて、まあ、森を作っていく。で、その中で、木を収穫したり、なんだろうな、こう、その木を加工して売っていったりっていうことをする仕事です。
じゃあ、すべて木のスペシャリストだ。
まあ、そうならないといけないですね。木だけじゃなくて、道を掘ったりとかもするので、木を出すための作業道具、道を掘ったり、
整備するわけですね、
まあ。そうですね。インフラを作るっていうところからやるっていう。
じゃあもう行政と一緒にやんなきゃいけないし、その先の顧客も考えなきゃいけないしって、もう大忙しですね。な感じですか。
まあ、そうですね。幅はそういう広いですね。
はい。この帰国生がなぜ林業に携わっているかも含めて、はい。直樹さんの TCK ストーリーを伺っていきたいと思います。では、まず東京杉並区で生まれて育っている少年が、いつ頃海外に行かれるんでしょう？
はい。そうですね。東京杉並で生まれて、10歳までは、まあ、日本の学校に通って、日本で暮らしてたと。で、10歳の時に、まあ、父親の仕事の関係で、イギリス、ロンドンの少し南のサレーシュのところに、家族で、引っ越すと。で、そこで、私5年半ぐらいかな。で、小4の終わりぐらいから、中3ぐらいまでは、そこで過ごすことになるんですけど、まあ、ちょっと変わってるのが、イギリスなんだけれども、イギリスにあるアメリカンスクールに、5年間通ってたと。
それはどういう選択ですか？イギリスの現地校っていう選択肢はなかったですか？
まあ、ちょっと、おそらく、ま、現地校を最初に入るっていうのを試みたみたいなんですけど、うちの親としては。だけど、私3つ上に姉がいて、その姉が当時中学1年生。で、まあまあ、英語はできないっていう状況で、イギリスの現地の学校に、まあ、まあ、そこの学校に ESL のプログラムが多分なくて、受け入れが難しいっていうふうに言われてしまって、で、まあ、両親がいろいろ探した結果、アメリカンスクールであれば、まあ、英語ができないその姉も ESL のプログラムに入って、まあ、学校に通うことができるっていうことで、で、まあ、姉がアメリカンスクールを選択する。で、まあ、私は弟として、まあ、流れでそこに入るっていう感じですね。
これ、ぼーっともう聞き入ってしまいましたが、もともとイギリスに行くっていうのは自分自身は、気持ち的には賛成、反対だったんですか？
なんか、当時のその気持ちとしては、なんかワクワクしてた感じはありました。
ああ、そうなんだ。新しいことは好きな少年。
どうなんですかね。比較的、そうなのかもしれません。まあ、慎重な部分もあるけど、でも、まあ結構そうなんですよね。新しいこととか、好きなのかもしれないですね。
いや、小4、10歳ぐらいになってくると、もう友達もいるし、なんか遊びたいのに、いきなり英語かよ、みたいになるのかなと思ったんですけど、そういうわけでもないんですね。
まあ多分日本を離れるっていうことに対して、ね、友達と別れるみたいな、寂しいみたいなのはあったと思いますけど、でも、なんとなく今振り返って覚えてるのは、その、なんだろう、その新しい環境、学校、ね、外国の人、なわけじゃないですか、あまり、そういう環境に、入るっていうことをなんかワクワクしたのを今覚えてますね。
すごい前向き。さあ、いきなりドボーンとアメリカンスクール、どうでしたか？
やっぱり言葉ができないし、なんだろう。まあ、もどかしさみたいなのはずっとありましたね。
喋れないから。
喋れないから。
うん、うん。
喋れないし、だし、なんていうのかな。まあ、授業とかも結構、ほら、向こうだと、みんなの前で発表したりとか、そういうの普通にある。日本の学校で多分そういうのなかったから、ほとんど。なんかそういう場で、こう、まあ、拙い英語で喋らなきゃいけない自分に対しての、こう、まあ、なんか嫌な気持ちとか、劣等みたいなのは、今でもよく覚えてますね。
じゃあ学校行きたくないとか、そこまでは行かなかったですか？
そこまではなかったな。何なんでしょうね。
いやー、頑張り屋さんなんですよね。クソってどっかで思ってるし。じゃあ、ちょっと慣れていくのは何年ぐらいかかるんですか？
やっぱりね、最初の2年はなんか、6年生、そうだね。2年。まあ、3年目ぐらいからはこう、まあ、サッカーやったり、当時陸上とサッカーやってたんで、まあ、なんかそういったところでこう、なんていうの、自分の、こう、強さを見せていくじゃないけど、コーツを通してみたいな。だから中、そうだね、セブンスクール、だから中 1? ぐらいからは、なんか、自分が確立されていっているみたいな感じはあったかもしれないですね。
これ、イギリスにあるアメリカンスクールはほとんどアメリカ人なんですか？
ああ、それはね、面白くて、アメリカ人、要は駐在で来てるアメリカ人もいるんですけど、やっぱヨーロッパ、北欧とか、オランダ、ベルギー、なんかそこら辺の人たちが多かったですね。
北欧。
北欧、オランダ、ベルギー、なんだろうな、あとは、そう、そこら辺では北欧と西ヨーロッパっていうのかね、ドイツとか。
アジア人は？
アジア人は、まあ、日本人が、どれぐらいいたかな。
あ、いるんだ、やっぱり。
言いましたね。いましたし、でも他のアジア人そんなにいなかったかな。まあなんかね、さっきちょっとお話してましたけど、やっぱ僕もその日本人、なんだっけな。なんか野球やってて、野球のボールに、メイドイン台湾って書いてあって、全然悪気はなく、その友達が、お前の国で作ってんじゃん、みたいなことを言われたとかね、そういうのはすごいよく覚えてるけど。まあ、いずれいろんな国、アメリカの人もいたし、ヨーロッパの人も結構いて。まあ、でもその、なんだ、アングロサクソンというか、白人系が多かったかな。
じゃあ、パッと見、あんまりダイバーシティ的わかんないっていう感じなんですかね。
そうかな、どうなのかな。まあ、アジア系はそんなに多くなかったから、そういう意味では、そうかもしれないですね。
この、イギリスにあるアメリカンスクールで一番思い出になっているエピソードを教えてください。
まあ、このロンドンのアメリカンスクールで記憶に残っていることの一つとして、先生たちのその、まあ、日本の学校に、日本にいた頃の先生たちのこの評価の仕方と、なんだろう、そのイギリスのアメリカンスクールで、まあ、僕を評価する仕方がすごく違うなっていうのをすごい感じたことが結構多々あって、例えば、日本で美術のクラスとかで、小学校でなんていう美術って言ったかちょっと覚えてないですけど、美術のクラスで、こう、僕、絵が描くのすごい下手で、字も下手だし、すごくそれがコンプレックスで、で、だから日本のそのアートのクラスだと、吉田直樹は下手だっていう、貼られてるんだけど、向こうのそのアートのクラスで先生が、なんていうのかな、色の使い方とか、その技術っていうところじゃない、なんて線を描くとか絵を描くっていうところじゃないところで、こう、すごく褒めてくれる。それがすごく新鮮だったし、なんか、なんだろうな、目から鱗じゃないけど、自分はできないと思ったことが、視点が変わるだけで、できるっていう、なんかすごくそれは覚えてるし、また違う美術の先生が言ってたのはね、なんだっけな。目が悪い。メガネをかけてる先生で、なんかの話でその目が悪いっていうことは悪いことだけじゃないわよみたいなことを言っていて、なんつうの、夜星を見るときにメガネを取って見てみると、 すごくキラキラ、全部が、こう、要は、トゥインクル、トゥインクルデザイン。
リルスター。
だっていうことを言ってたのを覚えてて。
すごい素敵な先生。
それ全部美術の先生、違う先生なんですけど。なんかその視点の違いっていうか、やっぱりそうですね。日本にいた頃のその、こうじゃなきゃいけないみたいなのと、あ、全然感覚違うんだなっていうのは、なんか多分幼いながらにもそういう先生の言動からそう感じたのは、よく覚えてますね。
素敵。じゃあ、表現することが億劫じゃなくなってきたってことですよね、きっと。
なんか、表現、そうですね。していいんだっていう感じでは。うまくないとできないと思ってたけど。あ、別にそう
じゃない。よね。素晴らしいですね。うまくなっ証言しちゃいけないって思う。また日本も怖いね、それね。4年生までそう思ってたわけですからね。なるほど。そんな素敵なエピソードはイリスインターであって、さあ、これで帰る帰国を聞かされた時を覚えてますか？
まあ、友達もいたから、まあ、出身15歳ぐらいなんで。どうだったかな。まあ、寂しいと思いましたね、やっぱね。帰りたくないとは思わなかったけど、日本っていう国がね、に戻りたいって気持ちも多分どっかにあったとは思うし。
ああ、そうですか。
まあ、やっぱり自分が日本人だっていうところ。だから、寂しい。帰るのは寂しいけど、まあ、絶対に嫌だっていうことでもなかったかもしれないですね。
なるほど。そして東京に戻られるんですね。
はい。
はい。そして次に選ぶ中学校はどこなんでしょうか？
中学9、10年生だから、日本で高1かな。
高1か。
で、日本に帰ってきて、まあ、要は帰国子女枠なわけですよね。で、そういった子を受け入れてくれる学校って、まあ、いくつかこうある中で、日本の学校の中で、まあ、いくつか見てた中でも、国際キリスト教大学って、
はい。
調布になるのかな、そこは。
高校。
そうですね。
皆さん、これゲストでかなり出ていただいています、
ね。ああ、そうですか。そうですよ。に入るか、まあ、その、隣に、調布にアメリカンスクール、東京にアメリカンスクールというのがあって、まあ、そのどっちに入るかみたいな話を親と していて。
その、どっちに入るかって選択肢が出てくるところはすごいですね、お父さんお母さん。はいはい。
まあ、考えればそうですよね。
うん。
で、まあ、まあ、両方見に行って、で、まあ、自分がいいと思った方が、まあ、国際キリスト教も良かったけど、なんかその、なんだろうな、自由な雰囲気っていうか、アメリカンスクールの、その、まあ、自分がね、イギリスのアメリカンスクールだっていう延長線も、ようでもあったと思うんで、まあ、その、東京のアメリカンスクールがいいっていうことを親に伝えて、まあ、そこに入ることになる。
やっぱりその、自分がいたところと似たような校風だったり、気風があることが決め手だったんですかね。
なんか授業をこう見せさせてもらったんですけど、単純に楽しそうだったし、なんか国際キリスト教大学の方は、こう、結構硬い話を先生からされて、で、結果のカウンセラーの人と話して、で、じゃあ直樹、どんなクラス取りたいんだみたいな話をこうもうしてる、その雰囲気とか、なんか、あ、多分こういうのがいいなと思って、そっちをやる。
日本に帰りたい。日本にも興味があって戻りたいと思ったのに、日本ではアメリカンスクールっていうお家ですね。いかがでしたか？
まあ、この東京のアメリカンスクールでの3年間っていうのが多分僕の人生の中で、まあ、ある意味一番大切っていうか、大切な時期っていうか、
そうなんだ。
仲間ができたから、東京のアメリカンスクールってまあ、半分は、駐在のアメリカ人の人たち。で、彼らはほとんど六本木とか、港区とかに住んでるんですよね。
確かに。
で、残りの半分は、まあ他の国の方たちももちろんいるけど、ざっくり分けちゃうと、そういうアメリカ人、駐在のアメリカ人の子供たち。と、あとは、まあ、その、なんていうのかな、親が、まあ帰国子女もいたし、あとはその、親が、国が違う。だからミックス、ハーフの人たちもたくさんいたし、そうだな、まあそう、こう、まあ、だから TCK ですよね、多分、ね。集まりみたいなのが半分ぐらいなんですよ。で、彼らは本当に、 幼い頃から、海外に住んで、ほとんど日本の文化知らないまま、でも両親は日本人で、中学途中からアメリカンスクールに入ってたりだとか、お父さんはアメリカ人で、お母さんは日本人で、ずっと日本に住んでるんだけど、日本の学校には行ったことない子たちだとか、なんだろう、境遇、まあ、帰国、なんていうかな、僕の境遇と似てる人たちももちろんいたし、そうじゃなくても、やっぱその、なんていうのかな、異文化、自分、本当のサードカルチャー的な、ファースト、セカンド、サードカルチャー的なこと、ところで、こう、生活、なんだろうな、している人たちがすごく多かった。
それがスタンダードなんですよね。
そう、それがスタンダードだったし、
入
って驚いたのはなんか、まず言語が、今までは英語か日本語しかない。っていうかな、家庭では日本語、学校では英語だったけど、ここは混ざってるんですよね。東京のアメリカンスクールにいる子たちは、英語と日本語が混ぜて喋ってる。
あ、ちゃんぽんで喋るってこと？へぇ
ー。友達の間はね、授業はもちろん英語だけど、それもすごく、なんか、新鮮だった。
新鮮だよね。はい。それでいいんだ、みたいなね。
なんだこれ、はい。で、まあなんかそういうやっぱ境遇の子たちとのその3年間が、まあめちゃくちゃ、なんだろう、自分の中でのこう、礎に今もなってるっていうか、まあ帰るところっていうか。
例えば、どんなことが起きたんですかとか、どんなエピソードが一番自分の中に根付いてるんですか？
そうですね。もうなんかいろいろありすぎたりですけど、例えば、その、高校卒業するちょっと手前で、図書館で友達といっぱい話してて、で、その、図書、ライブラリアンっていうのかな、図書の、先生が、なんかの話で、その、卒業した後のあなたたちの話みたいなのを一緒にしてて、彼女が言ったのが、あなたの、要はその、ホームは、あなたたちのホームっていうのは、きっと、その、場所とか、まあ、場所じゃないっていうことを言ってて、で、その、この関係性、君たちのこの関係性が、あなたたちのその、ホームになるっていうことを言われて、なんかね、その時は、すごく腑に落ちたし、あ、なるほどねって、その時は思って、で、今、30年後の歌って振り返ると、いや、本当そうなんですよね。なんていうのかな、その、そう。
すごい、この高校3年生ぐらいでそれが腑に落ちるっていうぐらいの成熟度が高まってることがすごいですね。わかんない子もいると思うんですよね、何を言われてるか。
なんだろう。そうですね。成熟とか。
そうですね。だって、ホームっていうのがやっぱり移動してきてるので、なかなかこう、自分ってなんだろうっていうところも、どんずば考えなくてもみんな、うっすらはみんな考えてるじゃないですか。こういう世界にいる子たちは。それで、スバーンって言われて、それを自分に引きつけて、落とせて、あ、この関係性が本当にホームになっていくんだっていうのが、まあ分かって嬉しかったんだと思うんですよね。なんかずっと探してることが。で、それがこう、受け入れられるぐらいに、なんかこう、まあ葛藤してるとかはなかなか真実を言われても受け入れられない時期ってあるじゃないですか。で、それがこう、スパーンって入ってきたのは、なんかすごい、大人だなというか、きっと葛藤もあったのかなと思ったんですが、いかがですか？
そうですね。なんか、まあ今も葛藤はありますよね。
そうですか。
葛藤っていうか、なんでしょうね。そのに、まあ、自分がだから、やっぱ中途半端だって感じることは多々あるし、それは例えば言語だけ見てもそうで、日本語っていう言葉が80点ぐらいみたいな。英語っていう言葉も80点ぐらいで。だから、日本で働いて、日本の社会で生きてきた人たちと、やっぱ、やってると、まあそういったところでも、 劣るなっていうことを感じることは多々あったし、まあ今もそうですよね。こう、まあ今、檜原村っていう、まあすごい村の社会で暮らしてて、なんて言うんだろう、こう。まあ、ある意味非常に保守的な場所だから、なんていうのかな、こう、ある程度なりす、こう、
なりすます。
マス的なところは常にあって、っていうか、多分それがもう、普通に、
できちゃう。
できちゃう。
うん、
もう自分を守るために、多分、普通にもう、合わせるとか、まあ、それこそ日本人より空気読んじゃうとか多分そういうことが、まあわかんない。自分は多分できちゃうし、そういうふうに多分生きてきた。
確かに。
で、なんかそこが、でも何ですかね。でも性格上その嫌なことは嫌だし、やりたいことはやりたいし、それははっきりしてるから、こう、うまく、こう、社会の間を、なりすましながら、こう、泳いできている自分が、はいるなと思いますね。それがなんか、もう最近は思わないけど、まあ、嫌だなって思ったことも多分多々あるし、もうなんか、全然なんかもう吹っ切れちゃってるっていうか、そういう意味では、多分、自分はそういうふうに生きてきてるし、なんていうのかな。それで別に問題ないと思ってるっていうのかな。わかんないけど。
もうほとんど言っていただいていますが、海外移動がもたらした影響はどんなことだと思われますか？
まあ一つは自分が日本人だっていうことを、やっぱ客観的に見るシチュエーションが多いと思うんです
よ。そうですね。
だから、こう、なんていうんだろう。日本人ってなんだろうとか、だからこう日本の中で生きていくためにより日本人的になるにはどうするんだとかをもう無意識のうちにこう考えてるんじゃないかなっていうのは自分の中でありますね。
それは結局は自分の中になってどういう意味付けになっていますか？それが嫌な人もいると思うんですよね。でも自分のものにするためにはなかなか肯定しないとなかなか自分のものにならないと思うんですけど、今はその日本人って何だろうっていうのをずっと考え続けてる自分っていうのはどういうふうに感じられていますか？
の自分をこう見たときに、なんだろう。まあそうやってプリテンドしながら生きてるような部分ももちろんあるし、周りにこう、合わせて自分を守るみたいなことは日々起きているけれども、なんか別にそこに対して、なんか、劣等感とか、あと、あ、やっぱ自分、こうじゃいけないなっていうのは、まあ、多分ほとんどなくて、まあ、そういう生き物だって自分のことを考えてるっていうか。
すごいすごい。じゃあもうありのままを、こう、プリテンドして、るのもしてないのも、自分の顔を出す自分も全部がありのままが、それが自然。
な感じしますね。だから、自分の顔を出す場は出す。でもそれは、必ず、いつもそうできない状況があるかもしれない。でもそれはそれで別に良くて、自分が本当にこだわっていることに対しては、出していくし、別に自分の中でそこまでこだわらなくていいようなことに関しては、別に流せちゃうっていうか、なのかな。
なるほど。じゃあ自分のどうしても譲れない顔をこう出せるようになったし、それもう譲らなくていいってことにももう折り合いがついてるってことですよね、逆に言えば。わかりました。その後実は、アメリカの大学を選択されるんですよね。はい。それもやっぱり、どうしてもアメリカに行きたかったってことですか？
そうですね。多分、だから、なんかイギリスでアメリカンスクール行ってて、東京でアメリカンスクール行って、でもアメリカ行ったことないっていうのも、で、周りはそういうアメリカ人の人たちもまあいるし、なんだろうな。まあ、時代的なところもあるかもしれないけど、こう、なんか憧れじゃないけど、どんなとこなんだろうっていう、アメリカっていう国に行って、まあ、やっぱ生活してみたいと思ったし、で、それが大学っていうその枠の中でできるっていうオプションがあるんだったら、これは、ぜひ、行ってみたいと思ったってところですね。
へー。 なるほど。なんか、日本にいながらなかなか日本のパーツの教育は受けてない。最終的にだから4年生までが日本の教育を受けたってことになるんですよね。
なんか履歴書で言ったら多分ね、小学校中退なんじゃないですか。
なるほど。すごい、こう、なにユニークな経歴というか、今までもこのゲストの中でいらっしゃらないんですけど、これ、じゃあアメリカ尽くしじゃないですか、正直言うと。だけど、最後アメリカ行けて、ちょっと、アメリカを知ったという感じですか？
まあ、そうですね。もちろん全部を知ったわけじゃないけれ
も
ど
ちろん、
も、アメリカの社会の抱える問題とか課題とかに、やっぱ少し、まあ、その人種問題とかに触れることが、やっぱその4年間の間でできて、そうですね。まあ、それもすごい面白いと思う。アメリカの社会のその闇じゃないけど、問題が、あ、こんなね、経済大国でも、本当50年、60年前まで、まあ今もですけど、普通に黒人と白人のはね、同じバスに乗れないとかさ、そういう
戦
こ
ってますからね。
と、今もその根強くその問題があるっていうのにすごく、触れるきっかけがあって、まあ、面白いと思いましたね。面白いって言ったらあれかもしれないけど、だいぶそれを知ってみたいと思った。いろんな書籍読んだ
いろんなことを興味持ってそれを追求していくんですか、直樹さんの場合。そして、やっぱり日本で生きることを考えて、今度は卒業して日本の社会に戻ってくるっていう決断もあるわけですね。ここで初めて日本で生きようっていう感じなんですか？
そうですね。多分今までは日本で生きようとか生きないとかってあんま考えてはいなかった。要は高校、中学、アメリカンスクールで、その流れで、まあ、そこは自分で選択してるけど、高校のアメリカンスクール行って、で、大学もアメリカ行ってみたいと思って、そうですね。まだやっぱ社会に出るタイミングだったわけですよね。22、2、3歳で。で、そこで初めて、こう、日本人で、あるし、親は日本人だし、自分ももちろん日本人だと思ってるし、日本の社会って、で、勝負というか、生きてみたいと思ったのがそのタイミング。
わかりました。その後、まあ、外資コンサルを経て、今林業にいらっしゃるんですが、今もこうやってこう、大学卒業してから何したらいいのかなとか、さまよってる若者が TCK 多いと思うんですね。特に日本ルーツ、日本社会に戻ってくる、TCK に対してアドバイスがあったらお願いします。
なるほど。アドバイスになるか分かんないですけど、やっぱり、直感っていうか、
直感、そう。
感じていることを絶対に大切にした方がいいと思うし、で、いろんな情報とかいろんな人の意見とかってあるじゃないですか。で、まあもちろんそういうのも聞くのも大切だと思うけど、本当最後は要は腹落ちするかどうかだと思うから、なんか、そこはすごく大切にしたいなって、今でも自分でも思ってるし、みんなさんも大切にしてくださいと思いますね。
なんか耳が痛いです。私、この20代の時に自分の直感を信じられなかったタイプの TCK なんですね。つまりあるのに、若いし経験もないから、じゃあ怖いから、こうマジョリティの方の道に行かなきゃいけないのかなとか、この直感を信じ切るっていう時は、なんか、どうすればいいんですかね。
わかんないですけど、僕も多分ずっとその直感だけ信じてうまくやってきたわけじゃなくて、でも多分人生の中でそういうタイミングが、まあ何度もあると思うけど、でもまあ、僕の場合はこの仕事に転職をするって決めたタイミングが多分本当にいろんな意味で自分の今までの生き方も踏まえて、自分はこういうふうに生きるんだっていうことを決めたタイミング。その時に本当に腹落ちする自分の直感に信じて最後動いたっていう。で、なんか、直感に、にこう、なんだろう、直感だけでいけない時って多々あるじゃないですか。でも、それを忘れないで生きていくことで、必要なタイミングでその直感に信じて行動することができれば、もうそれでウィンだと思うから、
確かに。
という感じですけど。
わかりました。もう、直樹さんが使う言葉、腹落ちする直感。直感だけじゃない。腹落ちするが伝わった時に決め時だってことはよく理解します。私もこれ、肝に銘じていきたいと思います。では、直樹さんにも最後の質問をさせてください。Where is your home?
もうちょっとさっき話しちゃいましたけど、やっぱり場所じゃなくて、その、自分のその境遇とか、こう、辛いことも含めて、やっぱ共有できる仲間。まあ、それは高校、僕にとっては高校時代の友達が多いけど、その仲間が本当、今でも会えば、一瞬でその時代に戻れるし、
確かに。
で、その余計な、なんていうのかな、こう、プリテンドする必要が、本当にない。
ない。
世界に自分がこう、ポンと戻れる場所なんですよね。場所っていうか、その空間っていうか、関係性。それが僕にとってのホームで、まあ今でも、つい先日もちょっと会ったんですけど、友達とやっぱ会うことはあるし、その時代のね。そうすると本当に、まあくだらない話しかしてないけど、でもそれが本当ホームなんだなって、まあ今でもそれは思いますね。
はい。わかりました、関係性、仲間、そしてプリテンドしないその空間。ということですね、現在檜原村で林業を営まれている吉田直樹さんにお越しいただきました。本当にありがとうございました。
ありがとうございます。
吉田直樹さんの TCK ストーリーでした。5年半のイギリス TCK 体験から日本に帰国されて、そして日本の教育ではなくアメリカンスクールを選ばれた直樹さん。日本人の両親のもとに育っていながら、アメリカ文化をずっとベースに過ごされているとてもユニークな TCK です。このインタビューにご出演いただいたゲストの中では、日本のアメリカンスクールを選ばれたのは初めてなのかなというふうに思います。直樹さんは151回松村直美さんのご紹介でこのインタビューの出演を引き受けていただきました。お二人はご近所さんらしく、こんなインタビューを受けたんだよと直美さんが語ったところ、海外について語ってみたい、自分のアイデンティティやその生い立ちを喋ってみたいと、直樹さんの方も興味を持っていただいたというエピソードを後から教えていただきました。皆さんも、TCK ストーリー、そして自分が持っている体験を何気なく喋ってみる、実は東大元暮らしで、そばに同じような体験が転がっているのかもしれません。ぜひぜひ TCK が住みやすいこの日本にするためにも、ご自身の体験を語っていってください。この番組ではお悩みや質問を受け付けています。またTCK をさらに知りたい方のためにオンライン基礎講座も開催しています。TCK ホームインタビューのご出演いただける皆さんを心からお待ちしています。詳細は育ちネット多文化で検索してホームページからアクセスください。さらに、ポッドキャストを確実にお届けするために、購読ボタンを押して登録をお願いいたします。今日もTCK の気持ちにありがとう。